穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、こんにちは。今日は、またですね、再び、ゲストでお越しいただきありがとうございました。こんな風にですね、2人をですね、またスピリッチにお招きできるなんて思いもよらなかったんですが、もちろんまだお名前も皆さんにお話ししていないんですけれども、松田美博さんと松田若菜さんです。
はい、
はい、私こんにちは、わかめちゃんとか言っちゃってるんですけど、若菜さんのことです。美博さんのことは美博さんって呼ばせていただいてますが、はい、まあね、前回もこうお二人のね、こうあり方、まあ、ライフトラベラーとして、うん、とそれとパートナーシップについていろいろお話伺ったんですけれども、またこの続きをやっていきたいなと思うんですが、まずね、はい、お礼からスタートしたいと思います。今回だって今回はこの、うん、オセアニアで実はこのスピリッチを収録させていただいて、
クルーズ
で、ね、そう、オセアニアクルーズ で私実はオセアニアクルーズは初めて、ね、乗らせていただいたのも、この前会った時にね、うん、いいよって言って、うん、来年どうって言っていただいて、うん、実はスピリッチの時に聞いてたから、教えて教えてって言って、そうやってこうやって ご縁をね、つながって、うん、がらせていただいて、はい、本当にありがとうございます。
こちらこそ
楽しいクルーズで、
ね、
なんか終わりたくないクルーズ、なんか永遠に、なんかだから永遠に続きたいこのライフトラベラーのあり方というかね、ちょっとクルーズ、その2人でやっぱりこのクルーズライフもね、はい、ライフトラベラーの一つとして楽しんでいるんですけれども、うん、ちょっと多分この聞いている方のほとんど 98% ぐらいの方はクルーズ行ったことない方だと思うんですよ、うん、なのでちょっとそのライフトラベラーズ的クルーズライフってどんなものかとか、うん、そういうのをちょっと お話ししていただけたらなと思うんですけ ど、
ライフトラベラー的クルーズがどんな感じか ね、うん、ね、うん、船に乗ると、あ、まあ、まず船クルーズって、うん、出発する場所があって、たどり着く場所があって、その途中でいろんな国や都市を回って、そこへ行くっていうのが、
うん、そうだね、
クルーズ旅行なんだけど、だからまあ、うん、移動の手段ではなく、なんだろうな、こうゆっくり見て回るツール？
ツールね、クルーズがね。
うん、
うん、なるほどね。
で、その中でも、うんうん、僕たちの船の楽しみ方は、なんだろう、こうあまりアクティビティを入れない。
うん、
で、船に乗ると、まあ、一般的には、ツアーに行ったり、
うん、
あとはショーを見に行ったり、こういろんなことをするっていうのがクルーズなんだけど、うん、僕たちはなるべくしないっていうクルーズの楽しみ方、
うん、余白を作る、あえて、
うん、
っていうのはある意味ライフトラベラー的な要素かなと思ってて、う
ん、なんか普通に生活をしてる感じですかね。なんかこう、
確かに、
なんか、
まあ、そうだね、
うん、なんか船には乗っているんだけれども、うん、それこそそのなんかどうせクルーズに乗ったから、
うんうんうん、
もうスケジュール見たらすごい朝から晩までスケジュールが満たそうと思ったらそのスケジュールに乗っかっていけるんだけれども、はい、なんか美博さんと若菜ちゃんを見てたら、はい、なんかゆったりと、
うん、
やりたいことをやる、
うん、
うちそれはクルーズだからやるということではないのかなって思ったんだけどね。
そうで、特になんかそれこそ毎日違う国とか町とか島に、うん、着くじゃないですか、うん、そうすると本当にいろんな土地のね、こうエネルギーに、うん、をいただいたり、うん、つながったりさせてもらって、はい、いろんなこう時間や体験を毎日やっぱりこういただくので、うん、そういう意味でもある意味余白がないと、
うん、
それこそこう新しいものをいっぱい詰め込むだけだと忙しくなっちゃうけど、うん、余白を作ることでなんかそこでのなんかなんていうかな、自分たちが今もしかしたらこう見るところであったり感じるべきことだったりっていうのを落とし込める感じがあって、うんうんうん、だからこそなんかクルーズではなおさらやっぱりこう余白の時間をお二人ともね、うん、取るように、
まあ、取れましたよね、移動の間パッキング ングしてアンパックしてホテルにチェックインしてっていうそのプロセスが全く必要ないじゃないですか。その最初に乗船したところからね、うん、終わるまで、うんうんうん、それってやっぱりまずそういう余白とか余裕を持ってなんか時間を過ごせるなって思うんですね。特になんかその2人がクルーズ中によくこうなんか大切にしている2人の時間ってどんなことがあるんですか。
2人の時間は何があるかな、うん、
大切にしている時間はでもなんか最近は2人でクルーズに行くよりも仲間と行くことがほぼ 100% 多くて、
はい、そうだね。
そう
なのでなんかすごくなんていうかな仲間と共に過ごす時間っていうのが、
うん
うん、なんか私たちにとってはすごく本当新しい楽しみというか。
なるほどね、
うん、になってるね。
あ、そっか、以前はクルーズをスタートした時っていうのは2人
で
り
だった。
ずっと2人で行っていて、
それが今はもう本当にたくさんの人、ねね、なんか素敵な仲間たちと一緒に乗ることが多くて、今回もね本当に大好きな人たちと、うん、本当にお誘
いいただいて楽しい。なんかそれって何がきっかけでそうなっていったの。
きっかけっていうかなんかいろいろ船に乗って、
うん、
まあな僕たちとはちょっと合わない船もあれば、
うん、
すごく合う船もあれば、
うん、
で合う船を体験した時にこう分かち合いたいじゃない。
分かち合いたいんだね。
それですね、うん、なんかこれいいよとかこのアイス美味しいよっていう感じで、う
ん
う
ん
は
い、分かち合いたいんだよね。
そうちょっと一口食べないっていう感じで行ってったら、うんうんうんこうたくさんの仲間一緒に乗る仲間たちが
増えてきたんですよね。なんかね一回この味しめたらやめられないですよね。それですごく一緒に旅をしていて私今回ね、
うん、
思ったのはそのそれぞれの自分のペースとか時間をお互いすごい尊重しながら旅をしてきてすごいすごい楽しかったのと、
あ
と楽ちん、うん、私は私のまんまであるみたいので、
うんうんうんうん、
OK だし、
はい、
でなんかこの仲間がいるから誰かがこう変に気を使うっていうのはなんかじゃ、うんうん、全然感じなかったの。やっぱ2人が誘ってくれたからかなって思って、
うん、
そのまんまで言ってくれた。
うんうん、
だってほらミヒ和歌のなんかこう漫才を4コマ A の漫画をですねなんか見ているような出来事もいろいろあるわけですよね。
はいはいはい、
はいね、
そうか、
そういうの、
うん、でも、うん、それはすごく自分たちも大切にしてることなので、
うんうん、
なおさらやっぱり仲間と一緒に乗るっていうことではやっぱり意識はしてるところ です
ね。あ、なるほどね。
大切にしてるところ、
うん
うん、
そうなんだよね。で、
うん、
この、2人のパートナーシップで前回なんか、うん、いっぱい聞いたけどもっとなんか聞いていきたいなってふとこう思ったのは、
うん、
こうちょっと気がついたことで、
うん、
別にじっと観察してるわけじゃなくて、うん、あ素敵だなって思った瞬間とかがあって、うん、それはなんか三浦さんがなんか、うん、ずっとこうクルーズ中のどうかは分からないけど中間地点ぐらいかなね話そうねみたいななんか、
うんうん、
話したいんだってこう若菜さんと2人でね、うん、時間を取って、うん、なんかそういうシーンってあんまり見ることがない、
うん、
特になんか日本人の男性からがこう自分からそうやってコミュニケーションするアプローチをしている、
うん、
なんかカップルというかパートナーってあんまり見ないんですよね、
うんうんうん、
なんかその辺で2人がなぜそういうパートナーシップを育めてきて今そういうことが普通に言えるようになったのかな、うん、みたいなところを聞いてみたいな。
じゃあまずミヒから、
うん、
ミヒがそれを
ね
うん、
から言ったわけだ。
アクションを取ったわけじゃない。
どんな気分
？二人にとって対話することが大事だと二人が認識してるから、
うん
うん、
それがないと、
うん、
なんだろうな。それがないと。
点点点。
よくないな
って。なんかすっきりしない感じ。
いやすっきりしないよ。滞る感じ。
ああ、滞る感じ。だから対話
する。二人のこのね、
循環する
ような。循環するのが滞る感じがするから、それはなんかね、意識的に取った方がいいな。
そう。なんか、
うん、
でも自分自身もそうじゃないですか。一人、
うん、
自分って一人だけど、
うん、
ある意味心の中にももう一人自分がいて、
うん、
でも自分との対話とか自分とつながる時間を取ってないと、
うん、
なんかこう滞ってモヤモヤしたり。うんうんなんかすっきりしなかったりっていうことが自分だけでも起こるから、
うん、
やっぱりそれが他者だとしたら、
うん、
本当に意識して、
うん、
なんかやんないとやっぱりどんだけこうなんかつながっ ってて一番近くにいても、うん、こう循環っていうのはしないなと思ってて、うん、で特にあのこれはねだからやっぱりみんなと旅するようになってからすごく大切だなって思ったんですよね、うん、この2人の対話の時間が、
うん、
でみんな他の人が一緒にいるとあのやっぱり楽しすごく嬉しいことなんだけどみんなに心が向くんですよ。
あそうですよね。
そう、
うん、あなるほどね。
そうでエネルギーもみんなにこう向いていくから、
うん、
あのどうしても一緒にこうずっといてもここにこう、ね、向く時間が少なくなっちゃう、ね
うん
うん、だからある意味それはもうこれまでずっと旅したりいろいろなこう時間をいろんな人とたくさんの人と過ごす中で見出してきた2人のなんかこう、うんうん循環するためのルールというか、
うん、
なんかそういうのがね、うん、自然になってきてるんだと思います、
うん、なるほどね、
うん
うん、なんかそこはそれは素敵だなって思うし、うん、それをまあ本当に共有共通の認識としてあって、うん、それってすごく実行してるじゃないですか、
うん、
ですごく意識もしてるけどたくさんのこの、女性たちはあのパートナーとコミュニケーションしたいって思う方が多いけれども、
うん、
なんかそれをその循環がうまくなされてない方々になんか、
うん、
なんかアドバイスがあればなんか、うん、みひろさんって結構そうやって、ま専門的には質問家だからやっぱり問いかける、うん、自分との対話もするし相手にも問いかけるっていうことをすごく慣れているから結構こう、
うん、
スーッと自然にできるんだけど結構こうこう私の周りはほとんど女性なんだけど、
うん、
そのパートナーとコミュニケーションを育みたいって言ってもなんかこうのれんに腕押しとかですねなんかこうその分かってるそうしようねって言いながらも、うん、そういった対話が、
うん、
あのなんかスタートできない方が多いんですよね、うん、そういった方にはなんかもしアドバイスとかなんか
でもさ、うん、その女性へのアドバイスでしょこの男性視点としてはなかなかないかもよそれはなんか、
う
ん、
あでもあ分かったでもさ、
うん、
ミヒは、
うん
昔はでもねそういう系じゃなかった
そういう系じゃなかった、
う
ん、
そう
ちょっとあっち系だからね
あっち系
あっち系
あのジェントルマンの反対側だったり反対側
系ジェントルマンからかけ離れてた系の
女性に優しいからかけ離れた系、うん、
へ
だったわけ
じゃない。で、
もちろんあのスタンスとしてはやっぱり聞くっていうことを誰に対しても大切にしてるから、
うん、
あのもちろんある本質的にはあるんだけどやっぱり家族に対してとかパートナーに対してはやっぱりねあのそういう感じの人じゃなかった昔
も昔は
そうそうそう
でじゃあなぜそれが変化していったのか、
そ
うだから
多分そこをはミヒがわかるんじゃないかな、それが多分ねこの方皆さんに
そうですよ、ね、
なんかねヒントになる
きっかけで
要はどういう関わりやどういうアプローチとかどういう声掛けをされると話したくなる
のかというとなるほどなるほど
なるほどね
それを知りたいですよ、うん、
それは、
うん、
話す時間ないねって言うからじゃないか岡野さんが
あでもさ、うん、そのもっと前の 話、ね、もっと前の話
もっと手前
もっと前、うん、
だから対話をあの本来は しなかったのするとかっていう時間よりも結構自分のやっぱりさクリエイティブな時間の方をやっぱ大事だなって思ってた時代から
そ
うなった
うこうシフトしたんだよねこっちにね
だから要はそうみんな慣れるってことでしょここの、
ね、そうですよねパートナーの人たちも元々はジェントルマンでそうやって対話をするということさえもあまりしていなかった習慣の男子が
男子の
みひろさんが過去のみひろさんがこの今に至った過程の中で
それはヒントになると思うよそれはヒント
になるな
みんなが そうだから
そう例えば若菜ちゃんのこんなことがきっかけでなんかふと気づいたとか、
うんうん
うんうん、あこれって大事なんだってこう気づいたこと言葉とかかけられて、うん、何なんだろう
でも改まって対話をする、うん、これヒントになんないかな改まって対話をする、
うん
機会がとても多かったからってなる？これはならない。
どういうこと？
ちょっと話しようねみたいなのを当初ね、
うん、
よく言ってたわけでしょ。
若菜ちゃんの方から最初は
そうそうそうそう
ねちょっと時間取ろうよ話そうよっていうことを結構、なんかめげずに継続して言ってた。
うん、
あ、まあでもそれは僕は、うん、あのなんだろうな拒否はしてないから
そうそう
別に何回
あ、分かった。
あ、分かった。は
い、うん、
どうぞ。
私が意識してる、その要は話したい時に、
うん、
とか何かがちょっと滞ってる時に、そのことについて話したい時に、
うん、
あの大切に自分がしてることは、
うん、
あのみんな多分モヤモヤっとした感情のまま、
あ
こう 向かうんじゃないかな、その相手の人に話したいっていう気持ちプラスこのモヤモヤをちょっとぶつけちゃうっていうか感情のままに、
はいはい、
でプラス多分みんなあの我慢強いから日本の女子って、
うん、そうですよね、
なかなか言えなかった、
ね、
そうやってね、
今はって思って
も
そう
溜まりきったことがそこに出てくる、
積もりに積もりに積もり重なった時に、そうそうそう、本当に話したい時にあのやっぱり
バーンって出る、
バって出ちゃうから、
そう、その感情とままに
男性の方は
そうなる、それが ね当たり前の反応だと思ってて、でなのであのまず本当にちょっともやっとしたことがあったり話したいなって思う時は本当に何だろう、なんで話したいのかだったり、
うん、
自分は今本当に何を感じていて、
うん
うん、ここ要はこのミヒとの間でどんなことをまあなんていうかな、どんな関わりを今持ちたいのかなっていうのを改めて自分に問いかけて、
まずは自分に問いかけて見る、
問いかけて、そうです、うん、で自分をちょっと整えてみる、
なんかワンクッション置いてまず自分がその悶々としてるし、どんなことを本当に相手と共有したいのかなっていうことを自分に問いかけていくようなこと、
だからまずは自分との対話が、はい、あるんですよ必ず、でそれをするように必ずしていて、
うん、
でなるべくこうなんていうかな、感情のままにってあんまりないんだよね。
そうだね、それはないね、
うん、そうだからなんか
お互い感情をわーって出し合うっていうことはない、
あんまだから喧嘩にねそんなにならないんですよ、
感情、ね、感情を、
うん、
が出てきた時に何かをしてるわけですよ、
うんうんうん、
その直接ぶつけるなんかワンクッションあって、
う
ん、
あって
そうだね、
で話し合う、だからそのワンクッションはどのようにこう、
うん、
なんていうのかな、置いてるのか、
私が、
うん、そうよね、
うん、
だから特に今は結構やって対話をこう促して向こう、うん、ね、うん、あの三浦さんからも伝えて話そうねっていうようなことを言ってくる状態になって、状態になって、うん、その前って多分いろいろ感情がこう、うん、にゃうにゃうってなんかなってた時は、
うんうん、
どうしてたの、
ぶ
つけずに、
うん、でもなんかね、そのそれは多分パートナーに限らず全ての人間関係において言えることだって私思ったんですけど、うんうん、そのモヤモヤしたり相手とか誰かになんかイラッとしたりする時ってなんか自分のなんかの声がここにあるなと思ってて、お腹の中にね、うん、それが多分そういうふうに人の関係を通じて感じさせてるんだっていうことがずっとこういろいろ検証してたら分かったんですよ、自分自身を検証してたら、
は
い、
うん、
なので、あ、じゃあまず本当にここで聞きたいのはなんかそのなんかの誰かの答えでもなくて自分の声だっていうことが分かってきて、
うん、
あ、じゃあまず最初に自分の本当の声、イライラしてるでもいいし、うん、本当に怒っている、悲しいとかでもいいから、
うん、
自分の声を聞きたいと思ってっていう、なんかね、自分はなんで今すごく何に対して怒ってるんだろうとかどんな気持ちなんだろうっていうのを自分の声を聞くっていう時間を取るんですよ、
うん、
でなんかそれにあの向き合っていくと、あの、あ、なんか例えば本当にちょっと疲れてたなっていうことが分かれば、うん、自分で休んで、あのそれがなんかすごく解消してったりすることもあるんだけど、でもやっぱりこう2人の関係性であの問題を解決していかなくてはいけないっていうところが、うん、もう分かった時は、
うん、
あの本当に2人で要はどんなことをね話し合っていったらあのいいのか、話し合いたいのかっていうところをまた自分と話すわけ、
自分とまずは話して自分がしっかりと、まあ、自分を持つっていう感じ、
そう、自分の声を聞く、
自分の思いとか自分の声を聞いて、うん、
聞いて
自分の思いもしっかりと受け止めてあげた上で、
そうそうそう、そうで、なんか2人の関係を良くしたくて、
うん、
よりもっと心地よいねライフスタイルを送りたいから話したいという目的からずれないようにしたい、
うん、
じゃないとなんかねイライラをぶつけたりとか、
うん
うん、するだけになっちゃうと、うん、なんかどっちも気持ちよくないっていう状態が、
うん、最終的にはそうなんだね、
なったんで、うん、それをなんかね必ずやるようにしてます、自分との時間を取る、対話を取る、
うん
うん、休むとかね、
うん、
ちょっとマイタイムって呼んでるんですけど、
マイタイム、お互いにマイタイムを取ろうねって言ってちょっとその自分の時間を取ってあげて、
必ず1時間でも、
うん、
そうマイタイムを取って、
うん、
っていうのを必ずやりますね、
うんうんうん、
いいねそれね、それで私なんかこう2人はなんかすごい仲いいなと、もちろん見たから見た目もそうだし、なんか、なんか深いつながりを感じて、
うん、
感じ合ってるなっていうのがすごく、今回一緒にもっとそばでね旅を、
うん、
こんなに長く旅を、うん、
ずっと一緒に
一緒にいて、なんかすごい心地よかったのをずっと見てて、この2人のパートナーシップのこう 深いところに何か何があるのかなっていうのは、もともと前聞いた時にはすごく、その本当にあの恋に落ちる前には長く友達であったっていうのもすごくお互いをよく知ってるっていう以外に、何をどう感じてすごくお互い2人のパートナーシップがなんかつながりがなんか去年以上に今年やっぱりそばで見てるから深い感じがしたんですよね。
何があるか、
何があるんだろう。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。